2. 後期高齢者医療制度、被保険者証を一斉更新。新しい保険証を9月中旬に送付。今年度は10月からの窓口2割負担の導入に伴い、すべての被保険者、75歳以上の方と、申請により一定の障害があると広域連合から認定された65歳以上75歳未満の方に、7月と9月の2回保険証を送付します。10月1日からお使いいただく新しい保険証、水色は、9月中旬にオレンジ色または緑色の封筒に入れて、簡易書留郵便で個別に送付します。届いたら、氏名、生年月日、自己負担割合などの記載内容をご確認ください。7月中旬に送付した保険証、藤色の有効期限は9月30日です。有効期限が過ぎた10月1日以降、個人情報に留意の上、ご自身で破棄するか、医療保険課までご返却ください。窓口負担割合が2割になる場合、負担を抑える配慮措置。令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる方の急激な医療費の負担増を緩和するために、1ヶ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3000円までに抑えます。入院の医療費は対象外です。同一の医療機関での受診については、上限額以上を窓口で支払わなくて良い取り扱いとなり、複数の医療機関で受診した場合では、1ヶ月の負担増を3000円までに抑えるため、その差額を後日高額療養費として払い戻します。2割負担対象者のうち、高額療養費の口座登録のない方には、事前に払い戻し先の口座を登録していただきます。高額療養費支給事前申請書を9月20日ごろ、東京都後期高齢者医療広域連合から発送予定ですので、申請、郵送をお願いします。詳細は送付文書をご確認ください。問い合わせ先、被保険者証、医療保険課資格付加係、区役所2階7番、電話3647-3167、配慮措置、医療保険課保険給付係、電話3647-3168、ファックス3647-8443。3. 国民年金の届出を忘れずに、勤務先を退職、配偶者の扶養から外れた時など。国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。次に該当する場合は、高等年金事務所、亀戸 5-16-9、または区民課年金係、区役所隣防災センター2階20番、豊洲特別出張所、各出張所に加入の届け入れ、高等年金事務所、区民課年金係への郵送課が必要です。1、勤務先を退職したとき、厚生年金等の資格を喪失したとき、2、厚生年金等の加入者に扶養されていた配偶者が、扶養から外れたとき、3. 外国から転入したとき、4. 外国へ転出したとき、任意加入。高等年金事務所、または区民課年金係のみ受付。5. 年金に一度も加入したことがない20歳以上の方が国民年金に加入するとき、届入れには、年金手帳や本人確認書類が必要です。また、1、2の届入れは、退職日または扶養削除日を確認できる書類も必要です。この他の必要添付書類や郵送での手続きは、区ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。なお、 厚生年金等に加入するときや、厚生年金等に加入する配偶者の扶養になるときは、勤務先等への届け入れが必要です。届け入れを忘れると、将来年金を受給できないことがありますので、ご注意ください。厚生年金や配偶者の扶養になるときの問い合わせ先、高等年金事務所、亀戸 5-16-9、電話 3683-1231、ファックス 3681-6549、問い合わせ先、区民課年金係、電話 3647-1131、ファックス 3647-9415。 4. 北砂3、4、5丁目地区、不燃化特区支援制度。古くなった建物の建て替え、取り壊し等の費用の一部を助成。区では、震災時に火災延焼等の危険性が高い、北砂3、4、5丁目地区、北砂3丁目の一部、4丁目、5丁目の一部を対象に、燃え広がらない燃えない町を目指し、不燃化特区内において、一定の要件を満たした老朽建築物の除却や、不燃化建て替えの促進等の不燃化特区支援制度を実施しています。この機会に支援制度を活用して建て替えをしてみませんか。まずはお気軽に不燃化相談ステーションへご相談ください。支援制度の内容。老朽建築物の除却に対する助成。老朽建築物を除却する場合に、除却費の一部を助成しています。不燃化建て替えに対する助成。老朽建築物を除却後に、不燃化建て替えを行う建築物に対して、設計費及び管理費の一部を助成しています。住み替えに対する助成。除却を行う老朽建築物にお住まいの所有者、借地人のみ、または賃借人の方が住み替える場合に、その費用の一部を助成しています。問い合わせ先、不燃化相談ステーション、水曜、日曜、祝日、年末年始等を除く午前10時から午後6時。電話、6666-0580、ファックス 6666-0521、 地域整備課不燃化推進係、電話 3647-9491、 ファックス 3647-9009。 専門家への無料相談。不燃化特区内に老朽建築物をお持ちの方、老朽建築物が建っている土地をお持ちの方を対象に、除却や建て替えに伴う法律、税金、資金計画などに関する相談について、専門家がお答えします。日時、随時受付。場所、不燃化相談ステーション、北砂 4-24-3、2階。費用、無料。申し込み、不燃化相談ステーションに電話または窓口で。電話、6666-0580、ファックス 6666-0521。 注意事項。助成対象建築物や助成対象者については一定の要件を満たす必要があります。除却工事や不燃化建て替え工事の着手前や住み替え前に助成対象確認通知を受ける必要があります。専門家への無料相談には、受付から2週間程度かかります。また、相談内容によって受付できない場合がありますので、ご了承ください。5. 秋の全国交通安全運動。9月21日水曜から30日金曜。世界一の交通安全都市、東京を目指して。世界一の交通安全都市、東京を目指してをスローガンに、秋の全国交通安全運動が実施されます。 運動の重点として次の5つを定めています。 1. 子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全確保。 2. 夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒運転の根絶。 3. 自転車の交通ルール遵守の徹底。 4. 二輪車の交通事故防止。 5. 電動キックボード等の交通ルール遵守の徹底。また運動期間中の9月30日金曜は交通事故死ゼロを目指す日です。交通事故の加害者にも被害者にもならないよう、一人一人が交通ルールを守り交通事故を防ぎましょう。問い合わせ先、交通対策課交通係、電話3647-4784、ファックス3647-9287、深川警察署交通総務係、電話3641-0110、ファックス3641-6250、城東警察署交通総務係、電話3699-0110、ファックス3615-3570、東京湾岸警察署交通総務係、電話3570-0110、ファックス3529-2402。 6. もしもの時の浸水被害に備えて土のうを配布。区では住宅への浸水被害を軽減するため、希望者に土のうを10月まで毎月配布しています。店舗、事務所、事業所、電気設備室、駐車場等は配布の対象となりません。台風接近時等の直前対応は困難ですので、ぜひこの機会をご利用ください。本年最後の案内です。配布した土のうはご自身で日常管理、不要時の処分をお願いします。清掃事務所では収集処分できません。また、土のうをお持ちの方で袋が破損している場合は、袋のみの配布も行っています。配送日、10月下旬の区が指定する日。申し込み、10月分の配送は10月7日金曜までに電話で、河川公園課公務係、電話3647-2538、ファックス3647-9216。 7. 令和5年度江東区保育園等入園のしおり、9月16日金曜から配布開始。令和5年4月からの認可保育園、認定こども園、長時間利用2号3号認定、小規模認可保育園等の入園に関する情報が載っている令和5年度江東区保育園等入園のしおりの配布を開始します。入園を希望する保護者の方は必ずご一読ください。令和5年度用の新しい申請書等も同封しています。受付期間は10月中旬から11月下旬を予定しています。書類の作成方法の詳しい解説や、パソコン上から簡単に入力・印刷できる Excel 形式の申請書等を区ホームページに掲載しますので、ぜひご活用ください。配布開始日、9月16日金曜。配布場所、保育課入園係窓口。区役所3階12番、区内各認可保育園等、豊洲特別出張所、各出張所、各子ども家庭支援センターなど、なお区ホームページからも入手か、問い合わせ先、保育課入園係、電話3647-4934、ファックス3647-9290。8. 9月20日火曜から26日月曜、動物愛護週間、飼い主に守ってほしい7か条。飼い主には 動物が健康で快適に暮らせるように、動物の命が終わるまで適切に飼う、終生使用、とともに、社会や近隣に迷惑を及ばさないようにする責任があります。人と動物の共生する社会の実現には、飼い主のモラルとマナーが重要です。1. 動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任を持って飼う。動物の種類や習性などを正しく理解し、動物がその命を終えるまで飼い続けましょう。ご自身に不測の事態があった場合に備え、飼育協力者を準備するなど、その動物が継続して安全に暮らせる環境を用意しましょう。2. 危害や迷惑の発生を防ぐ。排泄物による悪臭や毛などの飛散で生活環境を悪化させたり、公共の場所を汚したりしないようにしましょう。また、適切なしつけや訓練をして、近隣に迷惑をかけないようにしましょう。3. 災害に備える。災害時に飼っている動物の命を守ることができるのは飼い主です。日頃から災害時のことを考えた準備をしておきましょう。4. むやみに数を増やしたり繁殖させない。飼っている動物が増えすぎて管理できなくなることのないよう、不妊・去勢手術をしましょう。5. 動物による感染症の知識を持つ。動物の病気や感染症などについて正しい知識を持ち、その予防を行いましょう。6. 動物が逃げたり迷子にならないようにする。動物が危険にさらされるだけでなく、周りの人に危害を及ぼす場合もあります。逃げ出したり迷子にならないように必要な対策を取りましょう。7. 所有者を明らかにする。飼い主がわかるようにマイクロチップや迷子札などの標識をつけましょう。この機会に飼い主に求められる義務と責任を今一度考えてみましょう。問い合わせ先、保健所生活衛生課生活衛生係、電話 3647-5844、 ファックス 3615-7171。 9. 保育士実技講座、10月5日水曜。保育の現場で役立つスキルを紹介。保育士資格をお持ちの方、保育士養成機関の学生の方、保育の仕事に興味がある方を対象に、保育の現場で役立つスキルを紹介します。日時、10月5日水曜、1. 午前10時から午後0時半、2. 午後2時から4時半。場所、ティアラ高等、地下1階中会議室、住吉 2-28-36。対象定員、保育士資格をお持ちの方、あるいは資格取得見込みの方、保育の仕事に興味のある方、各回20人、申し込み順。費用、無料。持ち物、1、絵本1冊、2、なし。内容、実技講座。1. 歌とお話、年齢別で選ぶ絵本や歌、手遊びなど。 2. 遊びに合ったおもちゃを作ろう、年齢別の発達や遊びに合ったおもちゃを紹介。申し込み、9月15日木曜から江東区保育園就職フェア運営事務局に電話またはホームページで。電話 0487825174。 ホームページ https://www.sigmahaifun-staff.co.jp/edu-c-a-t-i-o-n/2022_KOUTOUKU_ 問い合わせ先、保育課保育支援係、電話 3647-9084、 ファックス 0-3647-8447。 10. 賃貸住宅オーナー、不動産店のための居住支援セミナー。高齢者に安心して住まいを提供できる支援策を紹介。高齢者をはじめとする住宅確保が難しい方への区による居住支援の現状と、高齢化が進む中での賃貸市場の現状や、オーナーが高齢者に安心して住まいを提供できるような支援策を紹介するセミナーを開催します。日時、10月17日月曜午後3時から4時半、受付午後2時半から。場所、江東区文化センター4階第2・第3会議室、東洋 4-11-3。 対象、定員。区内に物件を所有する賃貸住宅オーナー、区内不動産店の方など30人。申し込み順。費用、無料。内容、講演。第1部、江東区の居住支援について。第2部、賃貸市場の実態と居住支援。締め切り日、10月7日金曜。申し込み、9月16日金曜から住宅課住宅指導係、区役所5階1番に電話または窓口で、電話3647-9473、ファックス3647-9268。11、マンションよろず相談会、10月15日土曜、集合住宅に関する様々な悩みに対応。分譲マンションの維持管理や売買契約に関すること、建築や設備、耐震に関すること、隣人トラブル、賃貸マンションの維持管理に関するオーナーさんの抱える課題など、集合住宅に関する問題にマンション管理士や弁護士、一級建築士が対応する無料相談会、予約制を開催します。日時、10月15日土曜、午前9時半から午後0時半、1件1時間以内。場所、江東区文化センター、6階第1から第3会議室、東洋 4-11-3。対象、定員。区内の分譲マンションにお住まいの方、区内賃貸マンションのオーナーの方、15組、申し込み順。費用、無料。締め切り日、10月3日月曜。申し込み、9月16日金曜から住宅課住宅指導係、区役所5階1番へ、電話または窓口で。電話、3647-9473、ファックス3647-9268。12、小学校高学年期の子どもたち。3、家庭での性教育はどうすればいいのでしょうか。子どもたちは学校や友達、メディアなど様々なものを通して性に触れます。包括的な性教育には、子の大切さ、同意の必要性、プライベートゾーンなど、生殖だけでなく、社会や文化、感情や人間関係なども含まれています。家庭ではどんなことができるでしょうか。正しい知識を伝える。子供が自分の体や性的な機能について、年齢に応じた興味を持つのは自然なことです。タブー視をせずに、子供が間違った知識を得る前に、科学的根拠に基づいた正しい知識を伝えることが大切です。親自身も性に対する価値観を振り返ったり、正しい知識を得ておくことが重要ですね。子供に説明する言葉を想定しておくことも役に立ちます。話をするタイミングは？子供から質問があった時や、日常でのきっかけを見つけて伝えると自然に伝えやすいです。学校の授業について聞いてみたり、 気になるニュースについて話し合ってみるのもいいと思います。生物の受精や移動教室前の生理についての話などは、いいきっかけになるかもしれません。質問されてうまく答えられなかったときは、大切なことだからちゃんと調べてから伝えるね、と一旦待ってもらって後日伝えてもいいでしょう。一度に完璧にやろうとしなくて大丈夫です。性教育につながる人間関係。人が嫌がるようなことはしない。相手の気持ちを確認する。自分が嫌なことをはっきり伝える。など、性教育にも関係する人間関係についてしっかり伝えることは大切です。親から子へのスキンシップも子供が嫌がっていたらやめるようにしないと、そういうものと思い込んでしまう可能性があります。思春期以降は同性同士でも。高学年や思春期以降になると、性について異性の親子で話すことに抵抗を感じることもあるでしょう。そんな時は同性同士で話す方が自然かもしれません。面と向かって話しにくい時は、本や動画をシェアして、困った時参考になるよ。いつでも話を聞くよ、という姿勢を見せておくこともサポートにつながります。否定や禁止ではなく、性を大切なもの、価値あるもの、と温かく肯定的に伝えてあげたいですね。問い合わせ先、地域教育課社会教育担当。電話 3647-9676。ファックス 3647-9276。9276